数年前の尚氏の記事で、こんな操作の仕方があるのかと感心したことがある。繁華街を抱えるある警察署の話だ。深夜、若い女性を狙うひったくり犯をおびき寄せようというのだ。おとりとなるのは、女装した4人の男性警官である。いずれも身長160センチ前後と小柄ながら、銃剣道の有段者だ。被害が起きそうな道を歩き、不審者が近づけば、待機中の警官らが挟み撃ちにする。もっとも、警察によるあの手この手の捜査にもかかわらず、真相にたどり着けない事件も少なくない。栃木県今市市、現日光市で、平成17年12月、小学1年の吉田ゆきちゃん、当時7歳が、下校途中で行方不明となり、茨城県内で被殺隊で見つかった事件もその一つだった。突破口を開いたのは、勝又拓也容疑者32歳が、偽ブランド品を販売した容疑で栃木県警に逮捕された事件だ。勝又容疑者の部屋にあったパソコンから、ゆきちゃんと見られる女児のビデオ画像が見つかった。逆に言えば、別の事件がなければ、殺人事件は迷宮入りしていたかもしれない。周辺の住民は、改めて背筋が寒くなったはずだ。確かに、女児の殺害失踪事件は、大人が被害者となる事件と違い、交友関係が手がかりにならない。北関東で起きた5件は未解決で、大阪岡山県の事件も捜査が難航している。悪魔のような犯人は、今も何食わぬ顔で暮らしている。それどころか、新たな獲物を狙っているかもしれない。連れ去り現場と遺体発見現場の間に設置された防犯カメラに、勝又容疑者の乗用車が映っていたことも有力な証拠となった。被害に遭わなければ、ゆきちゃんは今、高校1年生だ。防犯と名付けられていながら、いたいけな命を救えなかった。それが悔しい。平成26年6月5日、産経省。